これによってローカルの人のサポートをすることができます。準備はできましたか？ 3、2、1、どうぞ。ここの男性は家に帰ってきて、キャプテン・ウィリアム・デイビーズに彼の帰還の経験について話していただきました。ユーロが上がるということで、いろんな影響があります。どういったことを実際にすることができるでしょうか。チャンネルへようこそ。コメントありがとうございます。ホアンと申します。ゲーマー、テックラバー。ここで皆さんに最新の技術についてお話したいと思います。ライクボタン、いいねボタンと登録ボタンを押してください。カット。もう、素晴らしかったです。ニューヨークからおはようございます。本日はお集まりいただきありがとうございます。私はキンバリー・アバロスと申します。ザ・ニュース・ムーブメントという新しいスタートアップのプロデューサーをしております。ニュース・エクスプレーナービデオであったり、若い世代にとって、コミュニティにとって重要なストーリーを報道しております。それ以前は Now This News のプロデューサーとして、長年にわたって様々な形でジャーナリズムに関わってきました。特にミッドフォームドキュメンタリー制作と撮影が好きです。世界中を旅して、さまざまなコミュニティの生活を知る機会がありました。数年前にはケニアの難民キャンプを取材し、何百万人もの人々がトラウマを抱えている複雑な問題である避難民についても直接目にすることができ、この話を世の中に出すことができてよかったです。今日のワークショップに入る前に、少しチャンネルについてお話したいと思います。私どものコンテンツについてですが、ニュースムーブメント TNM と呼んでいるんですけれども、これは、新しい切り口でニュースを人々が消費している場所に届ける。もちろんビデオファーストを採用しておりまして、YouTube、Instagram、TikTok、Snapchat、そしてウェブサイトで提供しております。オフィスロンドンとこちらニューヨーク2カ所にオフィスを構え、約36人のチームで活動しております。TNM では、視聴者こそが全ての活動の中心となっているんですけれども、これはどういう意味かというと、人々が会話の中で話題にしていることを耳にそば立てて、視聴者がどのようなニュースを気にしているのかを知り、それをどのように報道すべきなのかを考えていき、また次に私たちが発信したコンテンツに視聴者がどのように関わっているのかに注目しています。コメント欄でどのように反応しているのか、どのストーリーにいいねを教えているのか、共有しているのか、そしてどうすれば視聴者と関係を築くことができるのか、私たちのニュース配信のアプローチは、ホリゾンタルストーリー、つまり横展開、水平方向のストーリーテリングと呼んでいて、デスクに座っているキャスターが重要なことを伝えたり、ニュースソースが見出しに溺れるのではなく、友人が友人にニュースを伝えるというものです。横展開、そして、会話調であり、また可能な限りマイクを私、人々が自ら語ることができるようにしています。そして最後に、非常にユニークなものは、オンワードジャーニーというものを推進するということです。つまり私たちのビデオは単なる一過性のストーリーではなく、もっと深く掘り下げたり、いろんなリソースを紹介します。あるいは、ストーリーが進展するのを追い続け、視聴者に情報を提供し続けます。実は、TNM で公開したビデオをお見せしたいのですが、どのように YouTube ショートフィルムで反響を呼ぶためにデザインしたか、マサ・アミニとは誰かというショートです。なぜ女性たちはヒジャブを焼いたり髪を切ったりしているのか、イランでは22歳のマサ・アミニの死に憤慨しております。 彼女は一体どうしたのか、イランの道徳警察に逮捕され、正しくスカーフを着用していなかったということで拘束され、3日後に死亡しました。警察は心臓発作で倒れたと言っているのですが、彼女は健康で心臓に問題がないと言っております。目撃者の中には、警察から殴られたというふうにも言っております。また頭を殴られたと言われていて、多くの人たちはこれはガンマの電解だと思われております。国連はイランの道徳警察がヒジャブの規則に従わない女性を暴力的に取り締まる様子を映したビデオを何本も受け取ったと発表しております。独立した調査を行うべきだと、そしてデモが始まって以来少なくとも7人が死亡しております。それでは少し経緯を説明したいと思いますが、9月に私たちはソーシャルメディア上でイランの抗議行動について会話が交わせるとに目をし、ま、目にしまして、そして大規模な抗議活動で活動家が髪を切ったりヘジャブを燃やしている映像が多く流れてきました。ですから、重要なその映像の背景について説明することが重要だと思いまして、多くの人々が答えを探す場所っていうのは YouTube か Google であります。ですから、そこでイランで何が起こっているのかを分析しました。この動画はこれまで最も再生回数の多いショートフィルムでありまして、160万ビューを記録しております。9月の公開からです。で、初日から支持を得た最初のビデオでありまして、3万8000回再生されました。ここで重要なのはタイトルだったと思います。YouTube では常にストレートに文字通りにトピックを直接扱ったタイトルをつけたいと考えておりまして、でトレンドになっているのは、その時はイラン人女性が殺害された事件なので、ショートフィルムのタイトルもマサ・アミニとは誰かというふうにしました。で、最後のパッケージングですけれども、他のパッケージはこの YouTube ファーストのアプローチを取りました。また人間の顔を好むということ、人と人のつながりということで、私の顔も映し出し、またすでに流通していたイランからの迫真の映像と一緒に切り取りました。ですから注意を引くこと、最初の3秒間で注意を引くのは非常に重要であります。そうでなければ関心を失ってしまいます。もしこのクリップについて質問があれば、Q&A ウィンドウ、ビデオの右側にありますので、そこに投稿してください。それでは始めましょう。ワークショップ6回、4回目ですね、6回シリーズの4回目、2週間前にブランドをデザインすること、そしてクリエイトとして利用できるすべてのツールについて説明しました。また、ブランドアセットのライブラリー、そしてプラットフォームのガイダンスをアップロードしました。ぜひご覧ください。過去のワークショップの内容をオンデマンドで視聴したり、あるいはプレゼンテーション資料やその他の追加リソースをダウンロードすることも可能です。本日のワークショップでは、YouTube がの、重要なトピックなんですけれども、どのように動画を推奨しているか、そしてマネタイズの基本ということで扱っていきたいと思います。それでは早速ですが、パートナーマネージャーであり、今日のプレゼンターであるエズラ・ブレトラを紹介いたします。エズラは2011年もニュースコンテンツパートナーシップに従事し、2019年の1月から従事しております。で、米国の放送協会がプラットフォーム上で視聴者を増やせるよう戦略的なガイダンスを提供しております。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。本日のワークショップにご参加いただきありがとうございます。エズラ・ベルトラでアメリカの放送局を対象とした戦略パートナーを務めております。本題に入る前に、キムが、ニュースムーブメントのアプローチを横展開のストーリーテリングと表現したのですが、とても良かったと思います。つまり、友達が友達にニュースを伝えるということを、ワークショップの参加者はそういったことをしたいのだと思います。ね、そのマサ・アミニのショート、素晴らしかったんです。なぜあれほど人気を博したのかがよくわかります。いずれにせよ、素晴らしいコンテンツをたくさん用意しておりますので、ご期待ください。そして質問があれば、ぜひ Q&A の方に入力してください。それでは始めましょう。 今日は最初のセクションである YouTube が動画をどうやってレコメントするのか推奨するのかということで多くの時間を割いていきたいと思います。3つのセクションに分かれておりまして、まずは YouTube の推奨システムの原理について説明します。それから実際にどう機能するのか、で最後にベストプラクティスということで、視聴者とその習慣を理解していきたいと思います。YouTube のレコメンデーションシステムには、2つのゴールがありまして、つまり視聴者が最も好きな動画を紹介することと、満足させ、YouTube に何度も訪れてもらうという目的です。この2つの基本原則を念頭に置きながら、プレゼンテーションを通してつなげていきたいと思います。この2つの目標は、私たちが言っている4つの R と呼ぶものですね。これはつまり私どものプラットフォームにおける責任にの上に乗っ取っておりまして、4つの R は意思決定につながっていき、でそれはリムーブ、つまりコミュニティガイドラインに違反するコンテンツは削除します。レイズ、私たちはプラットフォーム上で権威のある声を上げます。リデュース、つまり、必ずしもコミュニティガイドラインに違反しないけれども、ポリシーに抵触するようなボーダーライン、ギリギリのコンテンツの拡散を抑えます。そして最後にリワード、つまりコンテンツの中でマネタイズのための高いハードルをクリアしたコンテンツに報酬を与えます。 YouTube のレコメンデーションシステムですが、レイズとリデュースの要素に注目します。で、ですが YouTube のコミュニティガイドラインを確認し理解していただきたいと思います。ひどい話題や暴力とみなされるようなコンテンツを避けることが肝心です。ニュアンスが異なるものもありますが、ポルノ、児童虐待、また危険な行為や暴力的な行為を助長するようなコンテンツは決して許されるものではありません。それではレースとリデュースについて少しお話しますが、ニュースや医療情報などセンシティブな分野では権威ある声の知名度を上げていきたいと思っております。いろんなプロダクトフィーチャーがあるんですけれども、例えばいろんなテキストベースの情報パネルやビデオコンテンツのシェルフなどを提供しております。このスクリーンショット右の方ですけれども、ファクトチェックの情報パネルをご覧いただきます。ファクトチェックではだってその主張が真実なのか嘘なのか、それとも全く違うカテゴリー、つまり部分的に真実なのかということで、出版社のファクトチェックをもとに見ていきます。そして速報やトップニュースの方はなるべく権威のあるソースからのビデオコンテンツを上げていきます。さらにレコメンデーションシステムの進化ですけれども、抵触すれすれの暴力的なコンテンツ、あるいは有害な誤報に基づく可能性のあるコンテンツの拡散を抑えるために取り組んでおります。ユーザーが安全で質の高いコンテンツに接することができるようになプロセスです。このハイライトにあるように、このトピックについてより詳しく知るためにどうぞご覧いただきたいと思います。ではレコメンデーションシステムの仕組み自体ですが、これは進化してきました。最初に当初私たちはクリック数と再生回数を最適化していましたが、これでは視聴者がサムネイルをクリックした後のことを考慮に入れておりません。また視聴者はクリックベイトを不快に感じているということも分かり、これも対応したいと思いました。そこで2012年により再生時間にフォーカスをしていき、でもこれだと質を十分に考慮することになりません。つまり満足していただきたいということで、視聴者にどんな動画が好きなのかを聞くようにし、そしてレコメンドーションシステムを進化させました。そのため私たちのレコメンドーションシステムは、すべてのワッチ再生時間を同じように考えているわけではありません。視聴者が本当に価値を感じ、満足している時間であることが重要なのです。視聴者の満足度を測ることは複雑なプロセスです。なぜなら満足度とはどのようなものなのか、厳密で一貫した定義がないからです。また、人によって、そして国、民族によって異なるからです。
また、満足度は様々な形で計測をしています。まず、アンケートを行っています。このデータを使って予測モデルを教育をし、どのビデオが満足度が高いかを見ていきます。この結果はまだクリエイターとは共有されておりませんが、満足度情報は YouTube アナリティクスで共有しようと考えています。 さまざまなシグナルも考慮に入れています。ユーザーが関心がないって言ったのか、高く評価をした、低く評価をした、シェアをした、こういったことをシグナルとしています。一番楽しまれそうなビデオを提供するためにたくさんのシグナルがあります。何を見て、どれぐらいの時間を見て、高く評価する、低く評価をする、共有をするなどです。オーディエンス、聴衆がアルゴリズムを駆使しているという言葉を聞かれたと思います。こういったシグナルを使ってそれを確保しようとしています。クリエイターはベンチマークでクリックするレートはどれぐらい達成しないといけないのかって聞いてくることがありますが、敷地はないんですね。発見されるためのあなたのビデオの発見の潜在性というのは、他の方が何を見ているかによって決まってきます。このシグナルも進化をさせていっていますけれども、最も関与でき満足のできるコンテンツを聴衆者に提供するということです。このプレゼンで、推奨、レコメンドっていう言葉をよく聞かれると思います。 YouTube レコメンデーションシステムとこれを呼んでおります。ビューアーの方に最高のビデオをホームページやサジェスティドビデオを通じて提供していきます。サジェスティドビデオというのは、実際に今見ているビデオのところに出てくるビデオとか、あるいはオートプレイということで、そのビデオが終わった時に流れる、再生されるというものであります。で、何十億ものビデオがプラットフォームに置かれています。1分に500分のビデオが投稿されています。私たちのシステムは、その莫大なビデオからそれを最高のチョイスにして提供していく、選択をするということです。ホームページの略なんですが、そこはビューアーがまず YouTube で訪れるところです。登録ビデオがどういったものを見られたのか、どういったものが再生されたのか、そういったことが分かります。例えばパフォーマンスというのは、どれだけ満足感を得たのかということ、また実際の再生の履歴、例えばそのチャンネルからどういったものを見たのか、どういったトピックを見たのかということで、ホームで新しいコンテンツを発見する良い場所になります。あなたにとってのチャンネル、コンテンツに対して新しいものを入れるときにみんなが見てくれるかということを考えていきましょう。コートニーからサムネイルのデザインとかタイトルについてもお話がありました。実際の視聴者はこういったところでインタラクションを持ってきます。ですから時間をかけて、自分たちのサムネイルやタイトルの宣伝化を図ってください。いろいろ実験をしてみてください。また一貫性を持って投稿するということが重要であります。いつビデオが上がってくるのかということがユーザーの方に分かります。頻度を心配せず一貫性を持って投稿するということが重要であります。例えば、あなたの方で毎月第1火曜日に投稿するとか、あるいは毎木曜日にアップロードするとか、そういうふうに決めてください。また、勧められているビデオっていうのは、次におそらく見てくれるだろうと思うビデオなんです。こういったビデオは、今見ておられるビデオに関連するものもあるでしょうし、その方の再生履歴によってパーソナル化される場合もあります。最も効果的な戦略の一つとして、今見ておられるコンテンツを見続けてもらうということです。一貫性のあるサムネイル、タイトルを使って簡単にユーザーの人に見つけてもらえるようにいたしましょう。またコールとアクションなんかで最後を終えてみましょう。このビデオが好きだったら私の他のビデオも気に入っていただけるんじゃないでしょうか、なんて言ってみてください。またエンドスクリーンを使ったり、またプレイリストなんかを使ってビューアーの方に見続けてもらえるように奨励をいたします。ホームとサジェスティッドっていうのはトラフィックソースの2つの大きな例なんですが、 YouTube アナリティクスでこのソースのフルリストを見てください。どのようにユーザーがあなたのビデオを発見するのかを学んでください。で、いくつか特定のソースがあると思うんですが、ビデオにはさまざまなトラフィックソースがあります。そしていろいろな形でビデオを発見していきます。その例としては、まず How to のビデオはサーチで見つけます。 また音楽のビデオの場合っていうのはプレイリストから見つけるっていうことですね。そんな形で音楽を聞かれるからです。ニュースビデオはホームフィードからトラフィックを得てきます。最新のニュースをユーザーはそこで見ておられます。キム、あなたの方から TMM のトラフィックソースはどういったものかお話しいただけませんか？ショートのコンテンツは 90% の視聴っていうのがショートフィードから来ています。ショートでないビデオの最大のトラフィックソースは YouTube サーチとエクスターナル外部のものです。サーチでの視聴はイギリスの住居のひどい状況に焦点を当てた調査シリーズへのサーチから来ました。またエクスターナル外部のトラフィックソースについては触れておりませんが、こちらも重要なソースになり得ます。クリエイターはクロスプロモーションで他のソーシャルプラットフォームも利用できます。Twitter や Instagram を使って YouTube ビデオのプロモーションも行っておられます。クロスプロモーションってとても重要ですよね。特にチャンネルを立ち上げて最初の2、3年、弾みをつけるという意味でも重要だと思います。クリエイターがアルゴリズムを考えるときに、ビデオっていうのがプッシュアウトされ、そしてプロモーションされると思われるかもしれませんが、YouTube のレコメンデーションシステムというのはむしろ引き込む、プルインの形をとっております。こういったビデオっていうのはパフォーマンスやその見られている方のにとっての関連性でランキングをされます。先ほども申し上げましたが、聴衆がアルゴリズムを駆使しているんです。いろいろな要素があなたのビデオが何人に対して推奨されるのか、YouTube に出てくるのかということが決まるんですね。つまりあなたのサムネイルがいくつインプレッションを得るのかということなんですが、さまざまな要素が絡みます。我々のシステムはさまざまな視聴者のシグナルを使って外的要素もビデオの発見にインパクトを与えます。まずレコメンデーションはそれぞれの興味によってパーソナル化されます。再生履歴によって興味を理解をして、ビデオ、チャンネル、トピックを推奨していきます。また新しいコンテンツも発見をしてほしいと思っています。だからシステムの方では新しいビデオなんかも見つけて推奨していきます。こういったものをよく一緒に見られてますよって言うんですね。例えばシステムの方で理解をして、 A のビデオを見る人は B のビデオも見ているということを認識したとします。そしたら A のビデオを見ている人にビデオ B も推奨するということです。どれぐらいの時間をあなたのチャンネルに時間を使ったのかということも、あなたのコンテンツへのビューアーの関心を知る上での重要な指標となります。各ビューアーの最もよく見るチャンネルのランキング、これは彼らの関心と関わっていきます。人の関心というのは時間とともに変わっていきます。10年前考えてみてください。そして今日と比較をしてみてください。異なるビデオゲームで遊んでましたよね。異なるお洋服を着てました。また好きな番組、テレビ番組も違っていたし、音楽も違ってましたね。それと同時に YouTube のビデオがの興味っていうのも変わっていくんですね。レコメンデーションシステムの方でもオーディエンスの方に追従をしております。そして彼らの移りゆく興味に追従しております。だからあなたもそういった形で戦略を作りましょう。時間とともに聴衆と一緒に進化をしていく必要があります。そのため既存の視聴者を保持し、新しい視聴者を得ることが重要なんです。もし視聴率が落ちているなって感じたら、聴衆の興味が他のものに移ったのかもしれません。だからあなたも新しいものにトライをする必要があるかもしれません。 Google トレンドは関心が移行していくのを見る強力なツールなんです。 YouTube サーチや国ごとにフィルタリングをしていくことも可能です。こういったパーソナル化に加えて、システムの方ではビデオのパフォーマンスも見ていきます。特にビューアーに推奨されたときにどうなるのか。もしビデオがビューアーの方にレコメンドされたときに、それを見てくれるのか、再生するのか、無視するのか、あるいは興味がないというところにクリックをするのか。で、実際どれぐらい見てくれるのか。で、実際平均見てくれる時間、平均のパーセンテージ、これが実際のランキングとして使われます、のシグナルとして使われます。また高く評価する、低く評価する、またアンケートなんかでもいろいろとシグナルとして使っております。 ショートというセグメント、今急成長しております。1日に300億の視聴があります。毎月15億のログインするユーザーがおります。キムが言ったように、ショートは新しいチャンネル、 TNM のようなチャンネルが視聴者を増やすのに向いています。どのように YouTube のレコメンデーションシステムはショートに対して使われているんでしょうか。概略的にはショートも長いビデオも同じ原則が使われています。それぞれの視聴者が思う存分ビデオを楽しめるということがゴールなんです。ですから今までお話ししたことはショートにも当てはまります。サムネイルは長いビデオの CTR を向上させるのに重要でありますが、ショートの多くの視聴はショートフィードから来ます。ショートフィードの方にはサムネイルは現れません。全体としてショートフィードのアルゴリズムは何十億ものシグナルを使ってコンテンツを選びます。ただ重要なことがいくつかあります。高く評価するやコメントはショートフィードでは重要です。共感したこと、しなかったことをユーザーに示してくれるので、良い手応えがあったなって思った時には、次回ショートを作る時にそれを使ってください。次は視聴者の保持です。リテンションです。最後まで見てくれたのかどうかを示します。視聴の尺度の平均パーセンテージに焦点を置いてください。ショートは1分以内ですから。ショートのオーディエンスリテンションチャートを見ると、左端のチャートは 100% 以上ということが多いと思います。視聴者が次のショートを選ぶまで、ショートフィードのループにビデオがあるからなんです。スライドの右には、ショートのオーディエンスリテンションチャートが置かれています。これは最初の8秒ぐらい 100% 以上なんですね。それではキムさんの方にお願いをしてコメントをお願いしたいと思います。はい、これからお見せするビデオはオーディエンスリテンションチャートが素晴らしいんです。これはテキサス銃乱射事件、警察署長がクビにということで、マーシャアミニとは違ったアプローチです。フックが違っておりますので見ていきましょう。あなたは辞任すべき。この役職を担う資格はない。ウバルチスクールの乱射事件の犠牲者の一人の証言です。アメリカでも最も多くの死者が出ました。警察署長がクビになる直前に彼女はこのスピーチをしました。約400人の警官が学校に駆けつけましたが、70分何もせずに、その後やっと4年生のクラスにいる18歳の犯人と対決をしました。警察署長のピート・アレドンドが指揮をしていました。19人の子どもと2人の先生が射殺されました。元警察署長は4505の手紙を書き、自分の行動を弁護しました。彼は警備上の問題を市の方に警告したといいます。学校は犠牲者の家族やコミュニティからアレドンドを解雇するよう圧力を受けていました。満場一致で可決した後、彼は解雇されました。最初の3秒っていうのは、実際の現場にいた若い少女の警察署長ピート・アレドンドへのメッセージでスタートしています。聴衆はこれで引きつけられます。可能な限り生の声を使いたいわけです。ビデオに説得力があると出てくると思います。聴衆は次に何が起こるんだろうと知りたくなって、そのビデオを見続けてくれます。オマーはジャーナリストでこのビデオのプロデューサーなんですが、何が起こったのかを説明いたします。ウバルデの学校での乱射事件の内容を説明し、どうして警察署長の解雇を人々が望んでいるのかを説明しております。彼は完璧なニュースを作って、若い少女の証言でスタートしております。マーシャ・アムニのビデオは初めから安定していて、視聴は2倍3倍となっていきました。こちらのビデオは最初の10日間はまあまあでしたが、テキサスの公共安全局長が射撃事件への当局の責任を認め、乱射事件を皆が話すようになったということから急激に視聴が増えました。
そして、銃乱射事件についての会話が始まりました。現在までのところ、このビデオは590万回再生され、最も視聴されたビデオになっております。また、ターゲットのオーディエンスであるジェン Z は正義に関心を持っております。彼らは関心を持つ問題で公正な裁きを行うよう求めております。この女の子は辞任するようにと求めました。何かしてほしいというふうに求めました。訴えました。これは悲劇的な学校の銃乱射事件だけではなくて、関係者の話なのです。オープニングはその女の子から始まり、あの日何が起こったかではなく、警察署長とその責任者、その責任の所在についてです。ですから、視聴者が何を気にしているのか、それがどのようにストーリーに影響を与えるのかというのが分かっていきます。理由は、視聴者は人間であり、他の人々とつながり、人々を第一に考えることが、私たちの仕事に圧倒的な影響を与えております。ありがとうございます。その最初の数秒は特に力強いものでして、なぜ多くの人がこのビデオを最後まで見て、最初からまた見直したのかが分かります。はい、ありがとうございます。このセクションを終える前に、エズラと私はチャンネルパフォーマンスのビデオを分析するときに出てくるかもしれないよくある質問について答えていきます。最初の質問は、私も個人的に気になっているんですけれども、チームが、動画に多くの労力を費やし、クリックスルー率や平均視聴時間はまともなんですけれども、視聴回数が予想より少ないと、この場合は何が起こっているんでしょうか。はい、素晴らしい質問です。クリエイターは自分のチャンネル内の他のビデオと比較することができますが、YouTube のシステムはユーザーが見る可能性のある他のすべてのビデオに対してランク付けをしております。ですから、クリックするレートですとか、平均視聴時間がまともなものであったとしても、他のチャンネルのビデオの方がよりパフォーマンスを示している可能性があります。また、ホームとサジェステッドはそれぞれ異なるランキングモデルがあります。つまり、ホームランキングはほとんど、動画が表示されたコンテクストでどのように動作するのか、つまりクリック、ワッチするのか、そのホームページからクリックするかどうかということを念頭に入れています。次の質問は、動画のサムネイルを変更することを検討すると、数日後にネイルを変更する場合、アルゴリズムで動画が再ランクされるのでしょうか。これはよくコンテンツクリエイターから聞かれる質問です。短い答えはそうかもしれないということで、それはタイトルやサムネイルを変えるという行為の直接的な影響ではなく、視聴者がその動画をどのように異なるやり取りをしているのか、その振る舞っているかということで、ただ単にタイトルを変えるだけで変わるわけではなく、私たちのシステムはビューバーの振る舞いから反応しておりまして、もしサムネイルを変えた後により多くの人が見ているのであれば、それによってインプレッション数が増えていきます。そして逆もしかりです。ですから、見る人が少なくなった、サムネイルの変更した後に少なくなった場合はインプレッション数が減ります。なるほど。では、間接的な影響ということですね。それでは次に、マネタイズはビデオディスカバリーに影響しますか？私たちのサーチレコメンデーションシステムは、どの動画が収益化されて、あるいはされてないかは知りません。長期的な視野に立ち、収益化の有無に関わらず、視聴者が満足できるビデオを推薦することに重点を置いております。実際にある、ビデオで収益化を無効にしてみると、そのビデオの検索やレコメンデーションのトラフィックに影響がないということが分かります。とはいえ、例えばビデオが暴力や際どい冒涜的な表現が含まれる場合ですけれども、これは黄色いアイコンがついてしまいます。というのは、すべての広告主にとって適切ではないからです。また、すべての視聴者に適切でもないということで、レコメンドされません。で、この例では、黄色いアイコンのせいで、レコメンデーションが減るのではなく、それは暴力ですとか、際どい冒涜的な表現があるからです。独立系クリエイターの場合は、燃え尽き症候群が問題になることがあります。もしクリエイターがアップロードを休んだら、チャンネルのパフォーマンスに影響がありますか？クリエイターの中には、 休憩したくないと、アルゴリズムに自分のチャンネルを忘れられることを恐れてしまうわけですが、私たちのチームは何千もの休憩を調査し、アップロードの間隔と再生回数の変化には相関関係がないことを発見しました。多くのチャンネルは休憩を取った後、プラスのビューの成長を見たことさえあります。ただ、休憩を取る場合、ちょっとその視聴者が視聴の習慣を取り戻すまで時間がかかるかもしれません。あなたの好きなテレビ番組について考えてみましょう。新しいシーズンが始まったらすぐに見始めることもありますし、数週間待ってから再開することもあるでしょう。はい、わかりました。これでもしこの先休まなければならなくなったらと、ストレスを感じている方にとっては心強い味方になるのではないでしょうか。最後の質問ですが、動画のパフォーマンスが期待ほど良くないとがっかりしますし、今後アップロードする動画がどうなるのか不安になりますね。ですので、自分の動画のパフォーマンスが低かったら自分のチャンネルに悪影響があるのではないでしょうか。多くのクリエイターは1つの動画がうまくいかないと、次にアップロードする動画のパフォーマンスにも影響が出ると懸念しております。これは多分ないでしょう。繰り返しになりますが、私たちのシステムは視聴者一人一人が最もよく見て楽しめる動画にマッチするように設計されております。ですから、ビデオと視聴者レベルのシグナルにはるかに依存しておりまして、どんなビデオが視聴者に最適なのかを決定します。チャンネル全体の再生回数の減少につながるのは、視聴者があなたの動画を勧められてもほとんど見なくなったり、YouTube で他のチャンネルをより多く見るようになったりした場合です。ですので、その質問はこれぐらいにして、マネタイズに移行する前にさらに他のスライドを用意しておりますので、これらの情報をどのようにして視聴者が理解できるようにするのか、視聴者を理解するのかということで、オーディエンスこそがアルゴリズムを推進させていく。ですから、ビューワーにフォーカスしてください。彼らは何に関心を持っているのか。そうすればビューは必ずやってきます。また、YouTube のレコメンデーションシステムの仕組みを理解することは重要ですけれども、レコメンデーションシステムだけがインプレッション数に影響を与えるわけではありません。ですので、3つの外部要因について説明したいと思います。何人あなたのビデオを見るかということで、トピックの興味、競合、そして季節性。トピックの関心度とは、あるトピックに関するビデオに興味を持ち、それを見ている人が世界中にどれだけいるかということで、例えば、視聴者数の推定値、そのスポーツの推定値ですけれども、例えばフットボール、米国ではサッカーと呼んでいますけれども、そちらの方がゴルフの動画よりもビューを獲得しております。で、これは何もアルゴリズムがサッカーのビデオを好むからではなく、より多くの人が、YouTube ではより多くの人がサッカーに関心を持っているから、そちらが、推薦されてしまいます。コンテンツ戦略や、ニュースクリエイターとして取り上げたいトピックを考えるとき、選択したフォーカスエリアについて、視聴者の規模を把握していかなければいけません。トピックによってはより、広い範囲にアピールできるものもありますし、それも時間の経過とともに変化していきます。また、クリエイターは通常自分のチャンネル内の動画のパフォーマンスを比較しますが、YouTube システムは視聴者が見る可能性のあるすべてのチャンネルの動画をランク付けします。ですから、典型的な視聴者は何百ものチャンネルを視聴し、非常に多くの競争があります。ですから、良い測定基準があったとしても、他のチャンネルから同じトピックをカバーするビデオがさらに良いパフォーマンスを示していれば、自分のインプレッションが下がってしまうこともあります。実際、あるチャンネルの視聴者のうち、そのチャンネルを最もよく見ているのは10%以下であるあります。ですから、YouTube の他のどのチャンネルよりもそのチャンネルをよく見ている割合のことです。YouTube をオンラインで視聴している数、それによってインプレッション数も変わっていきます。結局のところ、YouTube のトラフィックは時期によって変化します。例えば、米国のクリエイターは多くの視聴者が学校に戻る8月中旬頃に視聴者数が減少します。最近では、コロナの影響で視聴習慣が変化し、波があります。 ですからオーディエンスについて考えてください。誰なのか、どの国に住んでいるのか、いつ学校に行くのか、生活、彼らの生活はどうなっているのか。で、特に大型連休中の視聴率は変動するということです。ニュースクリエイターとしては、ニュースサイクルという要素が加わります。例えば、もし、選挙関連のニュースに特化したニュース制作者である場合は、例えば先週の米国中間選挙のような大きな選挙の前後には視聴率が高くなります。しかし、選挙が終わると視聴率が落ちる可能性があります。要約すると、この2つは重要な指標です。クリックスルー率と平均視聴時間、すべてを説明することはできません。つまり、何人に推奨されているのかというのは、それは何人が選び、そしてどれぐらいの時間視聴していただけではなく、そのトピックがどれだけ広くアピールされているのか、そしてどれぐらいの人がオンラインで YouTube を見ているのかなどによって決まっていきます。要約いたしますと、私たちのシステムは長期の視聴者の満足度を高めること、そして視聴者が最もよく見て楽しめるビデオに重点を置いております。また、アルゴリズムは視聴者に従います。また、常に実験していただきたいと思います。視聴者の興味、関心は時間とともに変化していきます。最後に、短期的な変動や季節性も念頭に入れてください。チャンネルを分析する際には、ちょっとズームアウトして、もっと長い期間、例えば6ヶ月から12ヶ月を分析していただきたいと思います。それでは、最初のトピックはこれで終わり、質問があれば Q&A ウィンドウで自由に質問してください。後ほどお答えします。では、次のトピック、マネタイズの基本に移りたいと思います。このセクションは前回よりも短くなります。まずはじめに、マネタイズ関連の用語について簡単に説明します。まず、推定パートナー収益とは、YouTube の収益分配を適用した後の広告及び非広告収益の合計の概算を示すものです。次に再生回数です。ビューはもちろん、視聴者のエンゲージメントを示す重要な指標ですけれども、YouTube が視聴者に見せる広告インプレッションの数を左右するものでもあります。次に、推定マネタイズプレイバック、EMP というものですが、これは少なくとも1つの広告が配信された再生回数を示しております。CPM、つまりコストパーミルというのは、配信された広告インプレッション1000回あたりの想定総収入のことです。そして最後に、レベニューパーミル、RPM、これは、1000回の再生あたりどれだけの収益を得たかを示しております。画面のグラフィックは、クリエイターとして、アクセスできる YouTube のさまざまな収益源を示しております。今回はマネタイズの基本を学ぶため、左側の広告収入に焦点を当てます。その仕組みや最適化の方法もありますが、でもこの先、広告以外の収益機会を検討することもあるでしょう。で、マネタイズですけれども、YouTube で収益化を始めるには、チャンネルは YouTube パートナープログラム、略して YPP に参加する必要があります。YPP に参加するには、あなたのチャンネルは、こういった最低資格を満たしていかなければいけません。まず、YouTube の収益化ポリシーに従い、そして YPP が利用可能な国、また地域に居住し、チャンネルにアクティブなコミュニティガイドライン違反がなく、チャンネル登録者が1000人、あるいは、過去12ヶ月間に4000の有効公開視聴時間、または、1000万回、90日間の有効視聴回数が1000万回である必要があります。それでは、次に、広告収入がどのように発生するのかを見ていきますが、まず視聴者がサムネイルをクリックすると、視聴が発生し、広告システムによる広告配信の機会が与えられます。フィルレートは、動画の前、中、そして後に広告が表示されるビューの割合をキャプチャーします。この率は、広告の例えば在庫であったり、関心、広告主の関心やチャンネルトピックによって変わっていきます。YouTube アナリティクスでこれを見るには、再生回数を推定マネタイズ再生回数で割ります。 CPM は先に前に述べたように配信された広告インプレッション1000回あたりの推定総収入です。最後に YouTube のレベニューシェアが加味されます。このスライドにあるものをすべて掛け合わせるとクリエイターが保持する収益になります。これは YouTube アナリティクスの推定パートナー広告収益として報告されます。
YouTube のエコシステムはクリエイター、ユーザー、広告者から なっています。プラットフォームが成功するためにこの3社の間でのバランスを取ることが必要です。その結果エコシステムに変更が起こりクリエイターとしてのビジネスに直接のインパクトがあることもあります。その例を見ていきましょう。過去にクリエイターのためにミッドロールの敷地を下げました。あなたのコンテンツにより多くの広告が挿入できるようになりました。またスキップできる広告のような新しいフォーマットを作り、クリエイター、広告主、ユーザーに利点を与えました。YouTube は広告を売り、配信し、ターゲットを絞って広告主がゴールを達成するのを助けます。ただ、クリエイターの方が広告のフォーマットを選ぶことができます。広告の形は広告主の目的に応じて変わります。その結果、CPM、フィルレートも変わっていきます。フィルレート、CPM、そして収入を最適化するため、すべての広告のフォーマットを使用可能にすることを推奨します。YouTube スタジオで広告のタイプ別の収入の内訳がわかります。スキップできる広告とスキップできない広告がクリエイターの収入の最も多くを占めます。次にバンパーアドが来ます。スキップできる広告は5秒後に視聴者が広告をスキップできます。あなたも実際にスキップのボタンを見られたと思います。バンパーは6秒でスキップができません。またオークションとリザーブの差は何なのかと思っておられるかもしれません。グラフィックに出ておりますね。リザーブとオークションは広告の販売の仕方の違いなんです。リザーブ広告は Google の営業から購入します。オークションよりも CPM は高いです。オークションの広告はセルフサーブオークションを通じて売られ、広告主が直接入札をある年齢層に対して行ったりいたします。 YouTube の広告というとまず思い浮かぶのがまずビデオの前に流れる広告だと思います。これはプリロールアッドと呼ばれています。プリロールに加え、ミッドロール、これはビデオの中間に出てきて長いコンテンツの収益化を図ります。あなたのビデオに1回以上の広告を流すことができます。ガイドラインがございます。まず、ビデオは8分以上の長さがあればミッドロールを使うことができます。また、マニュアルでミッドロールを置くこともできますし、YouTube で自動で置いていただくことも可能であります。自動で置かれるミッドロールを使い、YouTube はビューアーの体験とクリエイターの収入の潜在性との間でバランスを取ります。マシンラーニングを使ってたくさんのビデオを見て、ミッドロールの最高の場所を見つけます。ビジュアルとオーディオの自然な切れ目に置いていくようにしております。研究によると、自動でロールを入れた方が良い結果が出ています。自分でコントロールを挿入する設定に、自動でコントロールを挿入する設定になっていても、マニュアルで入れることも可能であります。こういったことでバランスをとっていっております。必ずしもミッドロールの入れ場があったとしても、必ずしもビデオのところに広告が入るわけではありません。それは、やはりビューアーとクリエイターのバランスをとっているんです。アルゴリズムはいつも良いバランスを取るために学習をしております。いつ広告を入れるべきなのかということも認識をしますし、どれを入れるのかを考えます。例えば、スキップのできる広告やバンパーアッドっていうのは、15秒のスキップできない広告よりも邪魔にはならないという結果が出ております。それでは今からブランドの安全性の方を見ていきましょう。 YouTube の方ではアドバタイジング広告フレンドリー広告に優しいコンテンツガイドラインというのを作っておりまして、フルの収益化を図ることができます。このビデオには緑のアイコンがつきます。制限のある収益化のビデオの場合は黄色のアイコンとなります。広告者フレンドリーコンテンツガイドラインで黄色になってしまった場合、いくつかのステップを踏むことができます。まずパブリッシュをせず投稿するだけにしてみましょう。そうすると収益化フルにできるのかどうかチェックできます。もし投稿されましたらシステムの方では20分以内で判断をいたします。1時間もかかりません。もしレビューが進行中の場合はチェッキングのアイコンが出てきます。もし収益化が緑になったらそれをパブリッシュしてください。黄色になった場合はそれに対してアピールすることもできます。一旦パブリッシュされたものが黄色であった場合もアピールすることができます。間違えて黄色になっていると思った場合もアピールすることができます。このフレンドリーガイドラインに満たしていないビデオでも YouTube でライブになることは可能です。ただ収益性を 100% 使えないということになります。今日のワークショップの材料をこれで全てカバーをいたしました。それでは Q&A の方に行きたいと思いますが、右側の方のコラムを使って Q&A の質問を投げ出してくださいね。これから一貫性のあるタイトルやサムネイルのスタイルを使うということを今週のチャレンジとしてください。アナリティクスをいつも見て次のビデオのクリックするレートを上げてください。ではキムさんと一緒に Q&A をお願いしたいと思います。エズラさんどうもありがとう。それでは質問が出てきておりますので、それに対してお答えしていきたいと思います。まず最初の質問ですね。この TNM ではカメラに映る登場人物のバランスをとっていますか？私たちは今カメラにメインの登場人物がおりますが、まだチームは作っていないんです。これは良い質問ですね。と言いますのも、誰がそのカメラに映っていて関心を引きつけているのかということも考えなければいけません。 TikTok、YouTube なんかもやはり人とつながりたいっていうふうにみんな思っているからで、そのことを最初に申し上げました。やはりコネクションが大事で、人がそのお友達から聞いたことでそのニュースを見るっていうことだと思うんですね。ですから若い人に受けるためにもそういったことが重要だと思います。そうですよね。やはり頻度ということも考えたときに、一貫性を持って投稿していくということで、やはり誰がカメラに出ているのかという一貫性も重要だと思うんです。2人3人の人が入れ替わり変わると立ち替わり変わるというよりは、いつも同じ顔ぶれでそのチャンネルを見れば、その人を見ることができれば、やはり一貫性が出てきてみんなそれを見たいと思うと思うんですね。やはり人間関係だと思います。YouTube でもコミュニティはとても重要ですよね。ホストが好きで、そのホストを見たいから戻ってくるわけです。だからそういった会話は今続いております。また、最後のワークショップのお話でした。YouTube ハンドル2つ持つことはできますか？で、ブランドのハンドルをリザーブしたいんですけど、そうですね。やはり、このハンドルなんですけれども、チャンネルの名前に特定のものになっています。そこでハンドルを一つ決めていただきます。クリエイターとして、例えば、@YouTubeCreator.com とか、そこで一つ決めていただきます。一つのハンドルしか持つことができません。ですから一つのハンドルを選んでください。自分が一番共感できるものを選んでくれればと思います。数ヶ月経ちましたら異なるハンドルが持てるようになるかもしれませんけれども、今は一つのハンドルとなっております。ございます。次の質問になります。ハッシュタグをつけるとディスカバリーに役に立ちますか？これも良い質問ですね。 そうですね、ハッシュタグを加えるということで、ビデオの発見には役に立つと思います。特にいろいろな事実を述べるビデオではそうでしょう。特に特定のハッシュタグをつけるということはいいと思いますね。YouTube スタジオのセクションのアナリティクスで、ハッシュタグページの内訳を見て、それぞれのラインアイテムごとにトラフィックのソースを見ることができます。で、ハッシュタグページをクリックをして、ハッシュタグの中を見てください。そしたら、どういったところからトラフィックが来たのかを見ることができます。で、どういったところで、例えば TMN の方の方で、ハッシュタグから2万の再生を見つけたという話があったと思うんですけれども、そのどういったところで見つけたのかということを、キムさんの方からお話しいただけますか。はい。エリザベス女王が亡くなった時にもハッシュタグをつけました。誰が次の国王かというタイトルでした。ダイアナ王妃にもハッシュタグをつけました。関連性のあるビデオだと思ったからつけたんですけれども、そこからたくさんの再生が生じました。だからハッシュタグのファンです。そうですよね。そういったことが助けになりますよね。最後の質問となります。で、長いデスクリプションでキーワードをつけたら見つかりやすくなりますか？それともタイトルの方が重要なんですか？これも興味深い質問ですね。タイトルっていうのはデスクリプションよりも重要だと思います。コンビネーションとしてはタイトルとサムネイルが重要なんです。数週間前もお話をいたしました。ビューワーがそのある特定のビデオに引き付けられるのはやはりタイトルだと思います。クリックスルーレートを上げることもできます。目を引きつけるようなタイトルが重要ですね。またサーチでも重要だと思います。サーチで何かを探しているときにもタイトルでヒットをするわけですね。そしてランクも高くなります。デスクリプションもサーチには少しは役立つでしょうけれども、特定のビデオに文脈を与えるという意味で重要なのかなと思います。デスクリプションを使って他のソーシャルチャンネルとリンクをしてみたり、コールトゥアクションを提示してみたり、チャンネル登録をお願いしたりということで使われると良いかと思います。でも、デスクリプションよりもタイトルの方がもっと重要だなって思います。そうですよね。また、明瞭であることも重要ですね。マーサー・アムニのビデオは分かりやすいタイトルだったと思います。芸術的な比喩はありませんでした。それって時々人を混乱させてしまいます。だから明瞭性っていうのはとっても重要なんですよね。今日お時間が来てしまいました。皆様、ワークショップがあと2週間後にやりますので、見てくださいね。またニュースレターやグリーンルームでも質問にお答えをしたいと思います。お時間どうもありがとうございました。あと2つワークショップが残っております。皆様ご参加本当にありがとうございます。次は YouTube スタジオの方に焦点を置いてまいります。11月30日ですので、カレンダーに印をつけてください。またアンケートの方にお答えください。2分のアンケートにぜひお答えくださいね。右のエンゲージメントパネルか、左のナビゲーションメニューでアンケートのページに行ってみてください。今日はご参加どうもありがとうございました。また2週間後にお会いいたしましょう。ありがとうございました。